にちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは、杉林さん。
はい、
今日もね、今年もズーム収録なんですが、こう画面を通して杉林さんを見ると、この肌がすごい綺麗なんですけど、なんかやられてるんですか？
何も全力で若作りはしてませんけど、
なんでそんな、はい、ピチピチなんですか？
ピチピチっていうか
、まあ画面を通してでも、なんかツヤがすごい良くて、
そうですか。なんでしょう。スカッと生きてるんじゃないですかね。
あ、わかりました。肌のこう綺麗な秘訣はスカッと生きる。
いや、わからないですけど。
スカッと生きたいなと。
そうですね。まあ、ちょっと実際にはわからないですけど、
はい。
楽しく生きさせていただいてるんじゃないかなと思うんですけどね。
ね、なんかほうれい線みたいなの全くないっすよね。
いや、ありますよ、ありますよ、ありますよ。
ありますか？これ画面だからかな、
画面だからじゃないですか。
すごい。 いやだけどそれにしては綺麗だな。
それにしては南雲さんの綺麗だなっていうね、いい年になりそうです、言われるっていうのは。
いや、すいません、もうこれはどうしても言いたくて、ちょっと今日オープニングで突っ込まさせていただきましたけど、
今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
で、今日久しぶりのアートプロジェクト会ということで、
はい、はい、アートプロジェクト、はい、
まあ去年は3D ギャラリーやろうみたいなところで、
はい、
で今年2022年はいかにということで、今日お話できたらなと思ってるんですけど。
そうですね、そうですね。そういえば私も聞いてなかったですけど、はい、最近どうですか、その南雲さんのアート活動だとか、はい、そのほら絵画教室とかもやられてるじゃないですか。でも形になってきてね、はいはい、あとご自身のアート活動ってどんな感じですか今。
そうですね、まず絵画教室に関しては、生徒も増えて、
はい、
楽しくやってて、で、あと自分のその絵の活動っていうところに関しては、毎朝30分くらいは、描くようにしてて今。
あ、そうなんですね。
もう毎朝毎朝、
毎朝描いてるんだ。
ちょこちょこちょこ毎朝描いてる。
あ、じゃあ作ってるんだ。
作ってますね。
すごいすごい。
はい。で、インスタもに、随時できたらアップするようにしてるので、
最近そういえば作品拝見してなかったんで、インスタ見ればナグモアート見れるわけですね。新作が。
そうですね。ちょっと検索でね、今モグナっていうね入れていただければ。
ありましたありました。
大文字で MOGUNA。
最近見てなかったですけど、なんか作風変わってきましたね。
そうですかね。なんか自分ではそんな意識はしてないんですけど、自然とこう変わってくるのかもしれないですけど、はい、
ずっと送っていくと、はい、昔のと最近アップされてるの、はい、明らかに違いますよ、変化があります
よ。あんま本当意識はしてないので、なかなか、ね、ここまで自分では気づきにくいんですけど、
明確に人物とか、虎の絵もありますけど、明確にパッと見たらこれなんだなって分かるのって、はいはいはい、あんまり過去なかった気がしたんですけど、
確かにそうですね。
昔は黒バックでちょっと抽象度が高かったと思うんですけど、
はいはいはい、
おいいじゃないですか、変化してんだね。
こんな感じでやってるので、今年も気合い入れてやっていきたいなと思ってますね。
気合い入れてね、
気合い入れて、はい、
素晴らしい。着々と作品が結構やっぱ増えてますね。
そうですね、やっぱり毎日こう続けていくと、ね、僕も絵を描き始めてもう5年ぐらい経つのかな。あれ5年もやってるか。あれ5年もやってるのかな。
やってるんじゃないですか。
やってるかもしれないです、そうですね、結構作品もね、増えてきましたね。
この絵画教室の写真もいいじゃないですか、なんか子供たちがもうね、 なんかワイワイやりながら、
そうですね、そん
な自由にやってる感じ、空気感が伝わってきますね。
はい、
素晴らしいな、素敵な活動ですね。
そうですね、うん、はい、それは本当そう思います、
うん、
でどうですか杉江さん今年。
そうですね、
結構水面下で、
はい、はいはいはいはい、もう変化の嵐というか出会いの嵐ですね。やっぱり人との出会いが物事が進んだりないことが作り出されていることのなんか別になるなと思ってるんですけど、
うん、
今年はですね、このアートプロジェクトを実現化する中において、去年 3D 空間でっていうの話は一回したんでしたっけ、番組の中で。
それはしてますね。
してますよね、
はい、
うん、でそれをやっぱりね、はい、話し始めると、
はい、
あの実現するっていうのは本当にそうだなと思うんですけど、こういう話を、はい、うん、と仮想だったり実装の 3D 空間に、うん、アートっていうものをギャラリー化していくっていうあのコンセプトで、あの考えてるんでしょみたいな会話よくするんですよ。
はい、
そうするとそれは面白いですねって言って、あのちょっとこういう技術者がいるから、うん、そのカメラだとか、うん、3D っていうことに関しての、はい、まあ、ものすごい人なんですけど、うん、その方を紹介してくれたりして、年末の中ね、でなんでそうなったかっていうと、
うん、
実は面白いのはその去年クラウドファンディング、あるクラウドファンディングの会社ともミーティングをしたんですけど、あのすごくこのプロジェクトに響いてくれたんですよ。クラウドファンディングの担当者が、
はい、
あのそれめちゃくちゃいいので、あの一緒にやりましょうぐらいのクラウドファンディングの担当者ですよ、ね、なんかそういうあのもう一緒にやりましょうぐらいの勢いであの、うん、言ってくれてるのはやっぱ原因があって、
うん、
ね、南雲さんもその時ミーティング一緒にしましたけど、その方もアートをやってるんだよね、はい、アートをやっててギャラリーを自分で持ってると。
本当に ね、びっくりしましたね。
もううってつけじゃないですかっていう人がいる中で、実は私全然違うところで不動産事業の、はい、うん、まあ、いろんなセキュリティのシステムを作っている会社を実は探していて、はい、で、まあ、その方を紹介してくれた、その会社さん外国の方が経営されてる、うん、まあ、あの大手の不動産デベロッパーとかにいろんなシステムを入れてる会社なんだけど、
はい、
あそれいいですねなんて話してた時に、
うん、
まあ、雑談でこういう話になしていくんです、あの私するんですよ。そうするといや何ですかそれって言って、実はその人がいやそれももうあの聞いたことのないプロジェクトだから、
うん、
あのいろんな世界中の人紹介をするのでって、まあ、いろんな経営者とつながってるので、
うん、
もうかなりの天才経営者なんですね。でインドの方なんですよ、インド人。
あ、はい、
でその人が響いた原因も、
うん、
その人もアートをやってて、うん、ギャラリーをやってるんですよ。
じゃあやっぱこれ、ね、根底にアートでつながってるんです。
やべ、ね、でねアートは本当ずるいなと思いました。
なんすかそれ。
もうね、もちろん仕事で紹介受けてるじゃないですか、
はい、
でお互い仕事になるならないっていうのはあるんだけど、
うん、
もうアートってやっぱり、うん、個人の自己表現じゃないですか、
はい、
で作品見せてもらうとすごいストーリーがあるんですよ。
ああ
の聞き入ってしまう。
なるほどね。
でそういうのを聞いたりしていくと、
うん、
一気に、
うん、
もうアートって何を引き起こすかと、一気に友達になっちゃう、うん、
もう一気にですね、
一気に友達になる。仕事、まあ、関係あるんだけど、その上で仕事になるとい
いですよね。
もう何だろう、仕事の一緒に取り組む感、うん、レベル感が全然変わってくるなと思うし、うんうん、まあ、その方ももう大興奮しちゃって、じゃあちょっとその 3D だとかあのいわゆるその技術に、うん、詳しいっていう、まあ、会社を、うん、その人も社長さんですね、で、まあ、話したら、いやもうそれすごいからちょっと日本だけのクラウドファンディングじゃなくて、
うん、
世界にクラウドファンディングたくさんあるので、
うんうんうん、
そこと一緒にやりましょうみたいな話が一気に
広がって
進んでですね、
えー、
で、まあ、それらを今年 ちょっと現実にしていくっていうね、
うん、
あのまだオープンにできるとこできないとこありますけど、
はい、
なんかそこの局面にあの、うん、まあ、見事に入ったな。やっぱりメンバーがすごく、うん、なんていうんですか、つながりが出てきて、まあ、その、うん、出会うメンバーがちょっとクレイジーな人が
いいですね、人たちがアートっぽくて、
やっぱね、うん、もうそのアートをやろうって言うんだったら、じゃあもうちょっとぶっ飛んだ方に行きましょうぐらいの、
はいはいはい、
なんだろう、アートっていうものをテーマにすると、
うん、
うん、もちろん最終的にビジネスになってたらいいなとは思うんだけど、
うん、
人のね考えていること、うん、普段の日常をちょっと超えようっていう、超えたとこで、
うんうんうん、
あの話がしたくなるっていうんですか。
ああ、わかります。
アートって、うん、そもそもそういうジャンルだよね。
うそうですね、なんか超越した感じありますよね、
日常的なさ、
うん
うん、朝起きて歯磨いてご飯食べてっていう、うん、日常ではないものがまさにアート、
うんうん、
そのことをどういうふうに表現していくか、日常を超えて他にないような表現方法だったり、表現の イズムでね、
うん、
アーティストがやってるんだけど、
うん、
そもそもやっぱそういうもので何かやろうとすると、
うん、
ちょっとその人の才能とか能力を、
うん
うん、と今まで何ぐらい引き出してきて、
うん、
ちょっとトップレベルのものでやっちゃいましょうっていうような、
うん、
やっちゃおう感が出てくるね。
やっちゃおう感がね。で、あ、いいですね。でやっぱりじゃあいろんな人と出会って今広がっている、まあ広がりそうな感じではありますけど、でもう一つそのなんだろうな、 3D ギャラリーのもう一つのポイントが、その建築物、その過去の、
それ言っちゃいますかっていう、
あ、それやめましょうか。それまで、それはいい、
いやいや、いいです。うん、そういう、そうそう、建築をバーチャル化するっていうのかな、うん、ね、詳しくは今やっている最中ですけど、ちょっと他にないような驚くような仕掛けを作ってるので、そこに南雲さんだったりそのアーティストが、
はい、
仮想空間なんだけど実装空間、実装空間を、はい、まるで中に入ったかのようにこう見えるちょっと特殊な場所、特殊な場所で、特殊な場所をリアルに撮影してギャラリー化して、
はい、
そこにアートをこう結びつけていくっていうような、
ね、ちょっとね、ちょっとフライング気味に僕言っちゃいましたけど、
いいです、いいです
よ、これ面白いと思うんですよね、うん、本当、
いや、これは面白いし、
うん、
ちょっとなんていうかしらね、社会的な意義も、うん、含んでやろうかなって、うんうんうん、私がまあ元々建築の人間なので、やっぱ建築は素晴らしいなって大好きというか、すごまあ、それに響いてこの仕事を30年近くやってきてるので、
うん、
まあ、時代、日本も戦後70年超えて、
うん、
まあ、バブル前に建った建物とか、
うん、
保存できるできないっていう問題がいよいよですね、この10年でダダダダダッと出てくるんですよね。で残念ながら維持保存が資金的な面、あとは権利関係の面含めて、うん、維持保全ができないっていうものも一気にですね、うん、残念なことに増えてしまうなっていうのはもう10年前ぐらいから、まあ日本の建築学会とか協会もみんな知ってることなんですけど、だけどもまあお金のことだったり、うん、あと老朽化、
うん、
築50年経つとですね、
うん、
まあどんな建物であっても、
うん
うん、やはり日頃のメンテナンスっていうのは非常に、
うん、
お金もかかるし、
うんうん、
手間もかかるし、でじゃあそれが社会的に経済的に十分に活かせるような、
うん、
ボリューム感だったり、その土地に合った、うん、例えば貸したらいくらだとかさ、
うん、
ホテルにしたらいくら収益を生むっていうのが、
うん、
十分にそれが提供できる状態かつと、
うん、
まあ、それそうじゃないのも現実なんですよ。
うん、
じゃあこのことをどういうふうに解決していくこうかな、ことができるかなっていうのは実はずっと考えてたんですけど、うん、
ここに来てつながったんですね。
ここに来てその技術が追いついたっていうね、そのバーチャルっていう世界のこの技術の高さには驚くものがあって、はい、ちょっとこれはですね、うん、 どうやってやっていくかっていうことを、うん、まあ去年から作り始めたんですけど、いよいよですね、はい、今年まず第1弾が、はい、作られると思いますので、
はい、
ぜひ皆さんに、うん、公表できる、うん、ようになってきましたので、はい、それは楽しみにね、リスナーの皆さんお待ちいていただきたいとともにですね、今日、
はい、
まあ、そのことを、含めて皆さんにご案内があります。
そうです。じゃあ
ぜひですね、
よろしくお願いします、はい、
このアートプロジェクト、
はい、
実動をして今年実現を第1弾を作っていくにあたって、
はい、
まあ、いろんなそのクラウドファンディングの仕組みを使ったりだとか、うん、まあ、最新の 3D の技術を使っていくっていうことをやっていきます、う
ん、はい、
でその中においてぜひですね、こう今年は去年もお伝えしたんですけど、リスナーの皆さんと一緒にこうプロジェクトを作り出していくっていうことをやっていきたいなと思ってるんですね、
はい、
でこのアートプロジェクト実際何をやるっていうのは決まってないことがたくさんです、
うん、
でもこの実はメンバー募集をしたいと思ってるんですね、
はい、
このプロジェクトの、
はい、
まず第一弾のこの番組で、ぜひリスナーの皆さんと何かお手伝いというよりも、
うん、
あ、こういうことにこう興味がある、うん、未だなんか作り出されてないことを、うん、なんかちょっと作ってみたいとか、うん、どういう風にやるんだっていうやり方も決まってないことを、
はい、
どんな風に作るんだってことを一緒にね生で体験できる機会にもなりますし、
はい、
皆さんのもしかしたら仕事だとか、
はい、
趣味だとかライフワークの分野で、うん、ものすごく役立つことだとか、とにかくですね、
うん、
私とか南雲さんの周りにいると、そこの周りにいるブレーンの人たちが会うとですね、ちょっと、うん、クレイジーの振り切ったそして現実に経営している人たちっていう、うんうん、ちょっと普段にはなかなか出会えない人たちがたくさんおりますので、まあ、そういう方たちの交流を通してですね、うん、ご自身のビジネスを、はい、だったり人生の仕事のことを伸ばしていく、まあ、そんな機会に、皆さんにとっての機会になればいいなと思いますし、このプロジェクトを成功させる重要なメンバーの一人としてまずですね募集したいと思いますので、
それどうすればいいですか、参加したいっていう人は。
そうですね、去年ですね作った公式 LINE アカウントがあるんですね、
はい、
でこのポッドキャストの番組のところに LINE 公式アカウントのその登録の URL を貼っときます、
はい、
貼ってあるんですけど、それをクリックしてもらえると、
はい、
いろんなこうアナウンスが直接そこからご提供するようにいたしますので、ぜひですね、
はい、
まずは気軽に応募していただいて、うん、で私とちょっと雑談交えてどんな状況かっていう何ができますかねっていうようなお話をですね、できる機会が設けられればなと思ってますので、
いいですね、ぜひぜひ。仲間増えたらこれほど心強いものはないですからね。
うん、
いや今聞いてるあなた、ぜひよろしくお願いします
そうですね、ぜひ応募いただいて いただけると嬉しいなと思いますので、お待ちしております。
わかりました。じゃあ、はい、2022年一発目のアートプロジェクト会ということでした。今年、ね、どんな風になっていくのか非常に楽しみにしております。
うん、うん、いいですね。
じゃあ、
わかりました、
はい、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さんお待ちしてます。はい、
さようなら。
ありがとうございます。